人と関わっていますと、自分はあの人より優位になれるなとか、なんであんなやつがあんなにいい仕事ばっかりやっているんだろうとか思ってしまうことがあるかもしれません。本当は自分がもっとあの人よりも上になれるはずだ、そんなふうに嫉妬してしまったり悲願でしまうことが時々あるのではないでしょうか。イエス様の弟子たちでさえ自分たちの仲間内でそのようなことを考えていたということが聖書に記録されています。弟子たち同士でひがみ合っていたり、あるいは自分の方が優位だ、上だ、お前は下だ、そんなことをですね、議論していたわけです。今日もルカの福音書シリーズでやってまいりたいと思います。ルカの9章の46節からの部分を取り上げていきます。ルカの9章46節から48節の部分に今日は焦点を置いて、御言葉を学んでいきたいと思います。ルカによる福音書9章の46節、弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。弟子たちのほとんどはこれまでイエス様と旅をしてきたわけですけれども、そこでイエス様からいろんなことを教わって、私がメシアだというコミュニケーションもあったにもかかわらず、いまだにイエス様のメシアとしての働きがどのようなものであったのか弟子たちはほとんど理解できておりませんでした。イエス様が武力によってローマを倒し、そしてエルサレムの新しい王になるんだと本気で信じている者たちもいました。この時イエス様はですね、弟子たちと一緒にエルサレムに向かって旅をしていたわけですけれども、弟子たちはですね、イエス様がそこでエルサレムに向かっているのは王になるためだというふうに信じてやまなかったわけです。そんな弟子たちの関心事は、イエス様が王になったときにその側近になるのは誰だということでありました。弟子たちはイエス様にですね、バレることがないようにこっそりとイエス様の聞こえないところでそういった話をしていたようでしたが、すでにイエス様は彼らの話、あるいは彼らの心の内に気づいておられました。そして彼は、イエス様は悲しみを覚えます。47節、イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供を引き寄せご自分のそばに立たせた。そして48節言われた、私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方みんなの中で一番小さい者こそ偉いのである。子供は経験も浅く知識もありません。一般的な目で見れば子供が大人よりも偉いなんていうことは、考えられないのが普通ではないでしょうか。しかしイエス様はそのような子供をご自分の近くに引き寄せ、この子供を受け入れることのできる人がイエス様のことを受け入れることができるというふうにおっしゃったわけです。そしてイエス様、神の子であるイエス様を受け入れることのできる者が神様を真に受け入れることのできるものであるというふうに言っています。当時のこのユダヤの地域にいる多くの人たち、弟子たちも含めてです、多くの人たちは私たちは神様を受け入れている、ローマ人や異邦人は神様を受け入れていない、 私たちこそ神様を真に理解し救われる者たちであるというふうに自負していました。その一方で多くの人たちはイエス様を受け入れることができなかったのです。しかし子供のような虐げられているような立場の存在を受け入れることのできない人たちにはなおさらイエス様を受け入れることもできません。子供だけではありません。社会的に立場の弱い人、他の人たちから嫌われているような人たちのことであっても受け入れることができなければ決して人の上に立つようなことはできないとイエス様は教えておられるのです。マルコの9章をご覧いただくとイエス様は一番先になろうと思うなら一番後になりみんなに仕えるものにならねばならないというふうに語っています。子供に仕えることができないなら天の国に入ることすら後回しになってしまうというんですね。自分が上に立ち他の人よりも自分の方が適任だ、そのように思ってしまう考え方というのは罪の考え方であると聖書は示しています。神様の守護天使であったルシファーがイエス様に対して嫉妬心を抱き自分の方が偉くなれるはずだ、自分の方が適任だとそのように主張した結果罪が起こったんです。ルシファーの問題は彼が神の品性を望んだのではなく神の持っている権力を望んでいたことにありました。ルシファーのように地位を求める者はルシファー、すなわちサタンの精神によって動かされていることになります。今日の聖書朗読で読ませていただいたフィリピの2章6節から8節、キリストは神の形でありながら神と等しくあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの形を取り人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このようにパウロは語っているわけですけれども、ルシファーは神様と同等になることを固守すべきことだというふうに見なしていました。一方で高い地位にいたキリストはその自分の立場に固執せず神様よりも劣った存在、天使よりもさらに劣った存在である人間の姿を取ることを選ばれたのです。それだけではありません。キリストはまさにこれから十字架にかかるためにエルサレムに向かって旅をしているところだったわけです。ところがイエス様の弟子たちはこのサタンの原則である利己主義、自己中心の考えで心がいっぱいになっておりました。 イエス様と同じ気持ちになることもできず、イエス様がこれから十字架で死ぬんだということを話してくださっているにもかかわらず、それを理解することが全くできなかったのです。神の国の原則、それは誇りや権力欲に動かされることではなく、謙遜であることです。多くの人たちは自分自身のことしか考えず、神様から受けた賜物を神様にお返しすることよりも自分の受けたもののことしか考えることができていません。そのような人は天の王国、神の王国に入る余地、そして余裕がないのです。各時代の希望、48章の引用文、今日の瞑想の言葉にも記載させていただいておりますけれども、栄誉の前に謙遜がある。人の前で高い地位を示させるために、天はバプテスマのヨハネのように神の前に低い地位を占めている働き人をお選びになる。最も子供のような弟子が神のための働きにおいて最も有能なものである。バプテスマのヨハネは都会を離れ、汚らしいですね、着物の皮を着て、そして、ですね、野蛮人のような生活をして、周りの人たちからはですね、なんだあいつはというような目で見られていたにもかかわらず、彼はキリストを指し示すものとして人々に伝え、そして悔い改めを促して神のために働いていました。周りからしたら、なんであんなやつがこんなことやってんだというふうに思う働きです。イエス様の弟子たちは神様の王国の原則と一致するための心の変化が必要とされていました。イエス様が子供をここに引き寄せてきたのは、それを彼らに教えるためであったのです。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろうと、イエス様はマタイの18章で述べておられます。子供の持つ単純さ、そして指針のなさ、素直さと愛情が神の国で求められている品性です。これが天の国で偉い者が持つ特徴であります。確かに世の中にはいろんな人がいます。お金持ちの人もいれば貧しい方もおられますし、学のある人もいればそうではない人もおられます。もしかしたら教会の中でもそうかもしれません。社会的な地位や世俗的な優越に浸っている方々がおられる場合もあります。しかしイエス様の身元ではこうした区別というのはすべて忘れられなければなりません。すべての人が皆融和して、そして調和の取れた空間でなければならないのです。なぜならそこにはキリストによる一致があるからです。キリストによって私たちは一つにしていただくことができます。しかしもし優越に浸ったり、あるいは妬みを持ったりしたまま罪を悔い改めないでいるならば、キリストと一つになることはできません。キリストと一つになるために私たちは悔い改め、罪を捨て、そして謙遜さを身につける必要があります。優しさと愛情に満ちあふれ、 人を見下さず、羨んだり妬んだりせず、自分のことよりも他者のために、そして何よりもキリストのために自分をへり下らせることのできるようになることが大切な鍵となるのです。毎年教会では今の時期、推薦委員会が行われています。教会役員を決めるための委員会です。教会の中において誰が偉いとか偉くないとか、そういったものは存在しません。すべての教会員が平等でなければありません。ある人は役員に選ばれることが不本意である人もいるかもしれません。望んでいた役とは違うものに選ばれたという人もいるかもしれません。あるいは今回は全く選ばれなかったという人もおられるかもしれません。教会の役員を選出するというのは、あの人が優秀だからとか、あの人は使えないとか、そういうことをするためにですね、役員を選んでいるわけではありません。私たちがキリストという一つの目標に向かってみんなで心を合わせるために、そして円滑に神様に奉仕をするために、そのためにどういうふうにやったらいいのか、適材適所に人が選ばれて役員になっていきます。そして何よりも教会役員は祈りによって選ばれていきます。神様の導きのもと、今この働きに一番必要とされている人は誰なのか、それが示され選ばれていくものであるということを忘れてはいけません。各時代の希望の続きにこういう言葉がありました。しかし人が高慢になって、自分は神の大計画の成功に必要な人間だと思ったら、主は彼らを取り除かれる。そして主が彼らを当てにしておられないことが明らかにされる。彼らが離れたからといって働きが止まってしまうようなことはなく、それはもっと大きな力を持って前進する。役員に選ばれたからといってその役割に就いたことで優越に浸るのではなく、神様に任命されたものとして他のすべての方々に仕える思いで役割に従事していただきたいと思っています。そして役員に選ばれていない方々も、役員ではないからといって、召されていないというわけではありません。役員でなくても神様のために奉仕することはできます。私たちは協力することを欠かしてはいけないのです。助け合うこと、誰かを置き去りにしてしまわないということが神様の国の精神です。キリストの実践した十字架までも従順でいる、その愛の姿勢が私たちに対しての模範であります。私たちは自分を愛することも大切なことではありますが、それ以上に他の人を愛する精神を育んでいく必要があります。そしてこの教会を一歩出た外には神様のことを知らない方々が大勢いらっしゃるのです。そういった方々を私たちの仲間のうちに迎え入れることが私たちの一人一人ができる奉仕であります。御言葉を読んで、また土曜日教会に来て説教を聞いて、ああその通りだなと思うだけでは十分ではありません。実際に心に変化が起きなければ、いくら御言葉を読んだとしても意味がありません。今日の自分と明日の自分の間に変化があるでしょうか。 キリストの助けによって私たちは変わることができます。まずはキリストの教えを子供のように素直な心で受け止めて減り下ることができるよう、神様が私たちの心を変えてくださるように祈り求めたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。